パウロはピリピの3章の20節でこう私たちに言います。私たちの国籍は天にあります。現実には私たちは、ここにいる多くの方々は日本国籍です。中には違う国籍の方がいるかもしれません。しかしどちらにしても、日本国籍であっても、また日本以外の国籍であっても、それはこの地上のことです。パウロは言うんです。私たちの国籍は天にあります。ヘブル人への記者はこう言います。11章の13節で、これらの人々は皆信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり寄留者であることを告白していたのです。この13節の主語はこれらの人々、信仰の人々です。彼らは告白してたんです。何よ、自分たちがこの地上では旅人であること、また寄留者であることを告白していたのであります。私たちは今日コロサイの3章の5節から御言葉を学びます。そのコロサイの3章の冒頭でパウロはこう言うんです。1節、上にあるものを求めなさい。上にあるものを求めなさい。また2節では、あなた方は地上のものを思わず天にあるものを思いなさい。そうパウロは進めてから5節から、クリスチャンとはいかなる者たちのことを言うのかを私たちに教えています。このコロサイの3章の9節10節を見てみますと、パウロはキリスト者とはこういう人たちのことを言います。このように書き記しています。そこを要約すると、キリスト者とは古い人を脱ぎ捨てて新しい人を着た者たちであるとパウロは教えるわけです。エペソの4章の22節から24節でもパウロは同じように同じことを教えています。そこをお読みしますと、こう記されています。その教えとは、あなた方の以前の生活について言うならば、人を欺く情欲によって滅びていく古い人を脱ぎ捨てるべきこと、またあなた方が心の霊において新しくされ、真理に基づく義と聖をもって神にかたどり作り出された新しい人を身に着るべきことでした。このエピソードのところでもパウロは言うんです。古い人を脱ぎ捨てて新しい人を着るべきだと。キリスト者、ギリシャ語ではクリスティアノスという言葉が使われています。この言葉は新約聖書で3回使われています。レジュメの方に使用されている箇所を記しておきました。で、新改訳聖書ではこのクリスティアノスという言葉は3箇所ともキリスト者 と訳されています。でこのクリスティアノスというギリシャ語の言葉ですが、これはギリシャ語のキリストと語尾にラテン語の語尾がついた言葉であります。でこのラテン語の語尾の意味するところが何々に属するものという意味を持っています。だからこのギリシャ語のクリスティアノスという言葉はキリストに属するもの、それがキリストなんだ、キリスト者なんだということを教えています。この世から選び出されて救われてキリストに属するものとなって、またキリストに全てを依存するようになったもの、そのような者たちがキリスト者である、このように言うことができます。パウロはこのコロサイのところでキリスト者とは古い人を脱ぎ捨てて新しい人を着た者たちである、このように教えています。私たちは古い人がどのような者たちなのか、また新しい人がどのような人たちを言うのか、御言葉から共に学んでいきたいと思います。古い人、古い人、別にこれは年を取った人を言ってるわけではないということは皆さんよくご承知のことです。この古い人、それは救われる前の生まれたままの古い性質や行いによって歩んでいたもの、あるいは歩んでいるものの人たちを指しています。でパウロはこのコロサイの3章の5節からその古い人の特徴を私たちに教えてくれています。5節をお読みしますと、ですから地上の体の諸部分、すなわち不貧困、汚れ、情欲、悪い欲、そしてむさぼりを殺してしまいなさい。このむさぼりがそのまま偶像礼拝なのです。ここに特徴が5つ書かれています。1番目が不貧困です。不貧困、それは性的な不道徳のことです。2つ目が汚れ、不道徳な行いのことです。でこの2つはどちらもですね、我々の外に現れるそういう行為を指しています。外に現れる行為で、三つ目は情欲です。情欲、この情欲は特に制することの、自分が制御することのできない性的欲求、そういうことを指す言葉です。情欲、そして四つ目は悪い欲、悪い思いです。でこの情欲も悪い欲も私たちのうちに、私たちの心の中にできる思いであります。そしてパウロは5つ目にむさぼり、これが特徴であると教えております。むさぼり、でこのむさぼりという言葉のギリシャ語の意味はですね、多くのものを持つことという言葉が使われています。しかしこのむさぼりという言葉自体、ただ単に所有するそういう欲望ではなくて、他人が持っているものでさえもこの自分が手に入れようとする、そういうような不法な態度であります。他人が持っているものさえも自分が手に入れたい、 これが貪りであります。で、バークレーという神学者はこの貪りについてこのようにある書物に書き記しています。お読みしますと、この貪り、もしお金が欲しいと思ったなら盗みまでする。もし名誉や名声を得たいと思ったなら立ちの悪い野心さえ持つ。もし権力を得たいと思ったなら横暴な専制君主にさえなる。もし誰かを得たいと思ったなら性犯罪さえ犯す。これが貪りだとバークレーは教えています。そしてこの五節でパウロはそのようなものを殺してしまいなさい、このように命令しています。殺してしまいなさい、非常に物騒な言葉をパウロは言うわけですけれども、この殺してしまいなさい、その意味するところはこうです。それはある部分が腐ってしまって他の良い部分に悪い影響を及ぼさないように、その腐った部分を切り落としてしまいなさいということです。これがパウロがここで教える殺してしまいなさいという言葉の意味です。パウロはこの五節で古い人の特徴を5つ教えた後にですね、8節9節でさらに古い人のその特徴を6つ私たちに教えています。8節、しかし今はあなた方もすべてこれらのこと、すなわち怒り、憤り、悪意、そしり、あなた方の口から出る恥ずべき言葉を捨ててしまいなさい。互いに偽りを言ってはいけません。まず怒りです。怒り、これが古い人の特徴です。この怒り、憎悪の態度、あるいは憎しみでですね、絶えず心をくすぶらせ、こう煮え立たせている、そのような状態が怒りです。私たちはこの怒りを実際に知っています。なぜなら私たちは怒りを実際に普段の生活の中で持つからです。だからこの怒りがどのようなものであるのか、私たちはよく理解することができます。そしてその怒りが言葉や行動に爆発した状態、これが憤りです。憤り、怒りの外に出た行動です。そして悪意、悪意、これは人を傷つける態度です。次が恥ずべき言葉、これはわいせつな言葉、あるいはみだらな表現のことです。そして偽り、偽り、嘘、真実でないことを言います。で、特にこのそしり、恥ずべき言葉、偽りを見てみますと、これはこの3つとも私たちのこの口から出る言葉に関係しています。言葉で、私たちの口から出る言葉、この言葉は時々取り返しのつかないような状況に私たちを 陥らせたり、あるいは人間関係においてもこの言葉が原因になることがたくさんあります。言葉は人を癒すこともできるんです。しかしこの言葉は、私たちの口から出る言葉は人を容易に傷つけることもできます。私たちはこの口から出る言葉に注意をしなければいけません。御言葉は言うんです。口から出るものは心から出てきます。私たちの思ったことが私たちの口を通して言葉となって出てくるのです。このことをヤコブはこのように私たちに教えています。ヤコブ書の3章の2節あるいは9節10節でこうヤコブは言うのです。私たちは皆多くの点で失敗をするものです。もし言葉で失敗をしない人がいたら、その人は体全体も立派に制御できる完全な人です。また9節10節は、私たちは舌を持って主であり父である方を褒めたたえ、同じ舌を持って神にかたどって作られた人を呪います。賛美と呪いが同じ口から出てくるのです。私の兄弟たち、このようなことはあってはなりません。このようなことはあってはなりません。ヤコブはこのように教えています。そしてコロサイに戻りますと、パウロは言うんです。そのようなものを捨ててしまいなさい。そのようなものを捨ててしまいなさい。これは追い出すとか無用なものを捨てるという意味であります。キリスト者とは古い人を脱ぎ捨てて新しい人を着たものだ。このようにこのコロサイのところからパウロを教えます。パウロはこの古い人の姿をもう私たちに教えてくれています。この3章の7節、あなた方も以前そのようなものの中に生きていた時はそのような歩み方をしていました。そのような歩み方をしていました。どんな歩みですか。それは罪によって支配された歩みです。罪によって支配された生活をしていたということであります。このことをパウロはエペソの2章の1節から3節で本当に分かりやすく私たちに教えてくれています。そこをお読みしますと、こう書かれています。あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆かつては不従順の子らの中にあって自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。こうパウロはここでエペソのこの2章のところで罪によって支配されていた私たちのかつての古い人の姿を教えています。私たち救われる前はまさにこのように生きていたのであります。 そしてパウロはその古い人たちの結果をも私たちにはっきりと教えています。6節にこう書かれています。コロサイの3章の6節、このようなことのために神の怒りが下るのです。神の怒りが下るのです。でここに米印がついてますが、欄外を見てみますと違本と書かれて、不従順の子らの上にを加えると書かれています。不従順の子らの上にを加える。さっきお読みしましたエフェソの2章の3節、ここにもかつては不従順の子らの中にあってとパウロは教えます。私たちはその中にいたんです、かつては。そしてそのようなものに神の怒りが下るとコロサイの3章の6節で教えるわけですが、全く同じことをこのエペソの2章の3節でも、身怒りを受けるべき子らでしたとパウロは言います。そうです、古い人にはそのままの歩みをしているならば神の裁きがあるということです。御言葉はそのことをはっきりと私たちに教えてくれています。さてキリスト者とは、古い人を脱ぎ捨てて新しい人を来たのです。そのような者たちだ、このコロサイの9節10節で私たちは知りました。今私たちは古い人の特徴、それを見ました。では新しい人、新しい人とはどういう人たちのことを言うのか、そのことを御言葉から学んでいきたいと思います。新しい人、それはキリストによって新しく作り変えられた者たち、まさにキリスト者のことを言います。パウロはこのコロサイの3章の12節で違う言葉を持ってこの新しい人を私たちに教えています。それは神に選ばれた者、聖なる愛されている者、このようなものが新しい人だとパウロは教えています。古い人を脱ぎ捨てて新しい人来た、この脱ぎ捨てた、そして来たという動詞が大切です。この時世を調べてみますと、どちらも不定過去分詞というその時世で書かれています。で、この意味することは過去に一度きりの行為があったことを示しています。過去にたった一度きりの行為があったことですよね。皆さん、皆さんも、救われた皆さんもたった一度古い人を脱ぎ捨てたんです。そして新しい人を来たんではないですか。たった一度だけです。また皆さんのレジュメにはこの脱ぎ捨てる、あるいは切るという言葉の意味を書き添えてありますので、ぜひ後でまた読んでいただきたいと思います。パウロはガラテアでこう言うんです。バプテスマを受けてキリストにつくものとされたあなた方は皆キリストをその身に来たのです。キリスト者はキリストを その身に来た者たちである。パウロはこのガラテヤのところで教えます。この新しい人、それは皆さん今までのお話の中で古い人と対比されているということは十分お分かりかと思います。で、この新しい人、それは私たち人間の霊的状態を表す言葉です。で、大切なのはこの新しいという言葉です。新しい、ギリシャ語ではカイノスという言葉が使われているんですが、このギリシャ語の言葉の意味するところは質的な内容の新しさを意味する言葉です。この外見が新しいんではなくて、私たちの内が新しいということです。その言葉がここで使われています。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。すべてが新しくなりました。私たちはこれを先ほど賛美しました。アーメンです。まさにその通りと私たちは言うことができるのではないでしょうか。私たちのすべてが新しくされたんです。そしてこの十節はこのように続いていきます。新しい人を来たのです。新しい人は作り主の形に似せられて、ますます新しくされ、作り主の形で、ここのところから皆さんおそらくあの創世記の一章で人が作られた、そのことを覚えることができると思います。一章の26節で御言葉はこう書き記しています。我々に似るように、我々の形に人を作ろう。また27節では、神はこのように人をご自身の形に創造された。作り主の形で、そこにヘンリー・シーセンの組織神学の362ページでホッジ氏が書かれている一文の抜粋を書き記しておきました。彼はこのようにそこでこの作り主の形、神の形について述べています。それは、神は霊であり、人間の魂も霊である。霊の本質的属性は理性と良心と意志である。人間を自分の形に創造されたとき、神は霊としてのご自身の性質に属しているこれらの属性を人間に付与されたのである。もし我々が神の形に作られていなかったなら、神を知ることは不可能である。そして我々はただ滅ぶべき獣と同じものであったろう。このようにここでホジ氏はこの神の形について記しています。またレジュメの一番最後に、ジャイ・パッカーという神学者のこの神の形ということに関しての文章を載せてありますので、ぜひ皆さん後ほどそのところも目を通して参考にしていただけたらと思います。そして新しい人を来たものはますます新しくされ、ますます新しくされ、ここは現在形の受け身で書かれています。それは神によってさらにキリストに似たものへと変えられてという意味です。そうです、私たちキリスト者の成果の過程を示しています。 そして真の知識に至るのです。真の知識、この同じコロサイの一章の9節では御心に関する真の知識と書かれています。御心に関する真の知識、またこの真の知識という言葉はフィリピの一章の9節でも使われています。真の知識に至る、到達するとパウロは言います。この10節を分かりやすく言いますとこうなります。それはイエス・キリストによって新しく作られたキリスト者は御言葉に従うことによって、また聖霊の働きによってますますイエス・キリストに似たものへと変えられ、神の御心を正確に見分け、御心を知るものとなるという意味であります。ここまで聞きますと、なんかどっかで聞いたことがあるな、皆さん思われるんじゃないでしょうか。そうです、私たちの修法の最初のページの一番上、それは今年から私たちはこの霊的成長を目指しましょうということで、そのことが書かれています。まさにそのことです。まさにそのこと、パウロはここでもそのことを教えてくれています。さて、新しい人起きた、その新しい人の共同体、集まりについてもパウロは11節でこのように教えます。11節の冒頭はそこにはとあります。そこには、そこには、そうです、真のキリスト者がいる場所を指しています。その場所は人種とか階級とか身分とか、あるいは文化などの区別は一切ないということです。だから一番最初にパウロが、私たちの国籍は天にあります、このピリピで言った言葉はまさにそのことであります。そこには何の区別もないのであります。そしてこの11節の後半、このように書かれています。キリストがすべてであり、すべてのうちにおられるのです。キリストがすべてであり、すべてのうちにおられるのです。私たちはキリスト者がいる場所をも知りました。そしてこの後パウロは12節、13節、14節でキリスト者としてのあるべき姿を教えています。12節ではキリスト者のうちのこと、心のこと、そして13節ではお互いのこと、お互いの関係のこと、そして14節では我々を包む愛について教えています。一つ一つを御言葉から見ていきたいと思います。新しい人として、パウロは12節でそのような人たちは深い同情心を持ちなさい、こう教えます。深い同情心、これは深い思いやりと配慮を持った心のことです。そのような心を持ちなさい。そして二つ目に教えることは慈愛です。慈愛、思いやりのある 優しさです。三つ目が謙遜です。謙遜、へりくだった心、あるいは自分をより低くする思いのことであります。謙遜。でも皆さん、この謙遜は言葉で書くと簡単ですが、いざ私たちがやろうとすると本当に難しい、そういう心の思い、また行いであることを私たちはよく知っています。なぜなら私たちは人よりも高く自分を置きたいんです。へりくだりの心を実は持たないように自分に言い聞かせている、そのような自分をうちに見るんです。だからこの謙遜は本当に新しい人の、またキリスト者の大きな特徴でもあります。そして四つ目に、柔和、優しく穏やかなこと。そして五つ目に寛容です。寛容、相手に対して反発心や怒りの心を持たないことです。寛容で、パウロはこの12節でそれらを身につけなさいとこう言います。身につけなさい。でこの身につけなさいはどういうことを意味しているのか。それは他の人から見て自分の特徴であることが、これらの同情心とか慈愛とか謙遜とか柔和とか寛容とか、そういうものが私の特徴であることが分かるように持ちなさいということです。こういう思いが私たちの内にあって、それが外に出ていく、それが他の人には見えるように持ちなさいということです。いえ、私は持ってるけど見えないようにしてますではないんです。それを見えるように、他の人が見えるように持ちなさい。パウロはここで身につけなさい、このように命令するわけです。十二節は私たち自身の心の中のことをパウロは進めていますが、13節では対人間関係のことを私たちに進めています。一つは忍び合うということです。忍び合う、それは忍耐するということです。忍耐する、何箇所か聖書の箇所を記しておきましたけれども、私たちはこの忍耐をお互いに持たなければいけません。そして難しいのが許し合うということです。許し合う、これは相手のことを受け入れるということです。受け入れる、パウロはこの13節で後半こう言うんです。互いに許し合いなさい、主があなた方を許してくださったようにあなた方もそうしなさい。主が私たちを許してくださったように私たちもそのようにしなければいけない、パウロは教えるわけです。またパウロは違う箇所で同じようにこのことを述べています。エペソの4章の32節で、お互いに親切にし心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさい。互いに許し合いなさい。 ペテロはイエス様にこんな質問をしました。そのことがマタイの18章のところでこう記されています。マタイの18章の21節、その時ペテロが身元に来て言った。主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合、何度まで許すべきでしょうか、7度まででしょうか。イエスは言われた。7度までなどとは私は言いません。7度を70倍するまでと言います。7度を70倍するまでと言います。イエス様はここでペテロに何を教えようとしたのか。それは許しには限りがないということです。許し合うことには制限がないということです。無制限だということです。だからここで私たちにパウロが教えているお互いに許し合いなさいということに数の限りはないのであります。12節13節そして14節でパウロは結びの帯としての愛をつけなさい、このように新しい人に進みます。結びの帯、これも米印がついて欄外の中を見ますと、すべての徳を結び合わせる、このように書かれています。そうです、12節13節で述べられたそれらのものを結び合わせる帯として愛を身につけなさい、パウロは教えるわけです。でこの愛は皆さんご存知のようにアガペの愛です。神の愛です。この愛は犠牲を伴った愛です。見返りを求めない愛です。また何々にもかかわらずの愛です。パウロは言うんです。第一コリント13章の2節3節です。愛がないなら何の値打ちもありません。3節では愛がなければ何の役にも立ちません。パウロはこの後愛について教え、そして13節ではいつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛ですと教えています。私たちが行いをする、あるいは主のために働きをなす、でも私たちのうちに愛がないなら、愛がないならその行いもまた主に対する働きもそれは値打ちのないものだ、こうパウロは私たちにはっきりと教えるんです。だからパウロはここでコロサイのこの14節で結びの帯として愛を身につけなさい、このように教えるわけです。キリスト者とはということで今日私たちは学んできました。それは古い人を脱ぎ捨てて新しい人を着た者たちのことで、そう私たちは知りました。私たちは普段の生活の中でこの服が汚れて古くなってきたら新しい服に着替えます。ですよね。これは皆さん 普段から経験されていることです。外から他の人から見えることには私たちは十分気をつけるのです。しかし私たちの内のことには気をつけないか、あるいは無関心です。だからまだこの中でイエス様を信じてない方がいましたならば、私はその方にお勧めします。うちの古い人を脱ぎ捨てて新しい人を来てくださいと。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。すべてがです。すべてが新しくなりました。また、ヨハネは福音書の3章の3節で、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできませんと言っています。お勧めします。新しい人を来てください。新しい人を来たキリスト者の皆さん、これは神様の恵みです。恵みです。だから私たちはこのコロサイで教えられたように、パウロの勧めを実際の生活の中で行っていく、そのことが必要ではないでしょうか。最後にキリスト者の皆さんにこのところを送りたいと思います。それはヤコブ書の1章の21節22節です。そこにはこう書かれています。ですからすべての汚れやあふれる悪を捨て去り、心に植え付けられた御言葉を素直に受け入れなさい。御言葉はあなた方の魂を救うことができます。また御言葉を実行する人になりなさい。自分を欺いてただ聞くだけのものであってはいけません。心に植え付けられた御言葉を素直に受け入れなさい。そして御言葉を実行する人になりなさい。お祈りいたします。愛する天のお父様、御言葉を感謝いたします。私たちはかつては罪の内を歩み、古い性質を持ったまま、あなたの裁きがその身に下ることを承知して歩んでいたものでありますが、あなたが一方的に憐れんでくださって、あのイエス様の十字架を通して私たちに救いの道を備えてくださったことを覚えて、心から感謝をいたします。私たちは新しい人を来たものだと御言葉を教えています。ありがとうございます。どうか神様、私たちがその新しい人にふさわしい歩みをすることができますように。私たちは知恵のない愚かなものですが、どうかあなたがお一人お一人を導いてくださいますように。そしてお一人お一人がますますあなたに似たものへと変えられていきますようにお願い申し上げます。今日の御言葉を心から感謝して、イエス様のお名前を通してお祈り申し上げます。アーメン。